どうも、あさです。今回はお金の源泉シリーズ第5弾として、これまでのですね、4本の音声を、実際に活用して、どうやってビジネスに落とし込んでいくのか、自分の現実に落とし込んでいくのかっていう話をしていきたいと思います。タイトルとしてはですね、正しい情報の使い方ですね。なので、これまでを前提として話すので、まあ、4本すでに聞いてもらえていると思うんですが、一応ですね、最初まとめから入っていきたいと思います。で、今回は、僕一人で喋るんじゃなくて、三浦さん、を招待して、二人で喋っていこうと思ってます。じゃあ三浦さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ三浦さんはですね、裏バージョン聞いてくれてる人にはもう、おなじみの三浦さんだと思うんですけど、まあなんでいるのかっていうと、なんでしょうね、お客さんの代表みたいな、ところがあるわけですよね。
はい、
立場的に。だから、三浦さんが、ある種のピエロになってくれて、いろいろ突っ込んで聞いてくれて、っていう役割をしてくれます。
はい。
三浦さんはね、もうすでにいろいろ分かってると思うんですけど、まあ、分かってないかもしれないですけど。
そうですね。分かってないかもしれないですけど、はい。
そこはあえてね、もっとこう、それどういうことなんですかみたいなことを突っ込んでもらうことによって、分かりやすくなるかなと思って。じゃあですね、まあ4本音声ありましたよね。三浦さんも全て聞いてると思うんですけど、
はい。
どんな音声でしたっけ？ 1 本目は何でしたっけ？
1 本目は、1本目は、
おう、もう忘れてるじゃないですか。わおですね。
わお、全然ってか、1本目は、あれですね、情報の支配。
そうですね。はい、1本目は本当のお金の作り方っていう音声でしたね。
はい。
で、そこで話してたのは、価値観を交換することが、まあお金を交換することなんだよって話ですよね。
はい。
いや、価値観が合わないとお金ってそもそも交換できないですよねっていう。だから価値観の合う人を集めなきゃいけないし、あるいは価値観を合わせていかなきゃいけない。
はい。
で、そのためには、情報を支配することが必要ですよと。で、情報を支配することによって意識と時間をより多く使ってもらえれば、それに価値を感じてもらえるんで、だ価値観が共有されて、で、商品売れますよねっていう話をしましたね。
はい。はい、
で、2本目の音声では、情報の支配とそれをお金と交換する方法っていうことで、まあ、情報の支配ってどうやってやるのって話ですね。これは、1つ目は自分のフィールドを決める。2つ目はフィールド内のルールを決める。3つ目は、そのフィールドに外から人を集めるっていう話をしました。
はい。
で、要は価値観の争奪戦なわけですから、だから現実問題として土地を奪い合ってるとか、じゃなくて、要は頭の中のフィールドを奪い合ってるんで、だから、なんていうのかな。どこに自分の境界線を引いて自分のフィールドを決めたとしても、基本的に、実際に誰かがそこに侵略してきたりっていうのはせずに、例えば自分が描いたそのフィールド内に外にいる人たちっていうものを入れていかなきゃいけないんですよね。ですよって話をして。
はい。
で、要はこっちの方がいいですよ。こっちの世界の方が面白いですよっていうことを素朴に提案していくことが情報支配することですよって話ですね。
はい。
で、そこに対して、そこで集まった人に対して新しい世界を見せればお金がもらえるわけですね。で、これに関して、三浦さん実際になんか実践したわけですよね。
そうですね、はい。
アフィリエイトブログじゃないや、何でしたっけ、恋愛の
、はい。
ブログですよね。それちょっと話してもらっていいですか？
あ、はい。その時に、僕はまあ自分のビジョンと、まあ、境界線としてこう、敵というか、
うん。
自分のこう、目指す世界と、こう、何ですかね。来るなというこう世界の線を引いて、
要は自分の世界とそれ以外ってものを定義したわけですよね。
そうですね。定義してこう境界線を主張してですね、
うん、
恋愛のこうノウハウとかマインドとかを書いていってたんですけど、
うん、
でまあそのブログ自体はこう大学生に向けて僕が書いてますっていうスタンスでずっと発信してたんですけど、
うんうん、
しかも結構なんていうんですか、えぐめに男に向けてっていうのを強めに書いてたんですけど、
はいはい、
そこからその境界線を強く決めてからリアクションが変わって、 読んでくれてる人の。で、実際に何が起きたかっていうと、女性からの恋愛相談がすごい来るようになったんですよね。
うんうん、
っていう変化が起こりましたね。
ああ、なるほど。それは、要するに、例えば、
はい、
僕だったら、今このお金の源泉ってやつで言えば、テンプレートをばっかりやってても、
はい、
儲かんないよって話をしてるわけじゃないですか。
あ、はいはい。
だそれがある意味その自分のフィールド外にいる敵であって、いやこっちの僕のフィールドの中では、はい、あの自由に稼げるようになったらテンプレートなんていらないですよね。だじゃあその自由にお金を稼げるってどういうことかっていうその本質を学ばなきゃいけないですよねっていう話をしてるわけですよね。
はい。
だそれがフィールドで、でそれ以外の部分っていうのはやっぱ外だから敵なんですよね。
はい。
でそのテンプレート思考になってる人とか、あるいは何やっていいか分かんないみたいな人とかがいて、そういう人たちに対して僕がこういう世界もありますよって提案することによって外から人が集まると。
はい、
うん、でそれが、やったら実際にその反応が変わったわけですよね。
はい、そうですね。
まあそれはそうですよね。だって分かりやすくなるじゃないですか。
あ、はい、
すごく単純に。
はい、
いや他と何が違うのって話になってくるわけですよね、情報発信で。
はい、
でその他との違いってものを出していかないと他と同じに見られちゃうんで、
うん、あ、そうですね。
あの例えばおばあちゃんとかになってくると最近の歌手の歌はお経に聞こえるみたいなこと言うじゃないですか。とか最近の若い人
は
同じ顔に見えるみたいな。
はいはいはい。
ああいう状態になっちゃうんですよね。
はいはいはい。
で全部お経に聞こえる、うん、で全部同じ顔に見えるみたいな。
はい。
だもうなんかサボテンがいっぱいそこに裏にいるみたいな、そんな状態ですよね。
そうですね。
だからそんな状態でみんなの顔が同じ見えるのに選べなくなるわけじゃないですか。
あ、はい、
うん、そうですね。だからそこで明確に差別化ができれば、分かりやすくすることができれば選べるようになるんで、
はい、
単純にそういう話なんですよね。で多くの人は情報に溺れちゃってるんで、だか分かりやすくしないとその他と何が違うのっていうこと考えないんで、普通はめんどくさいし、で明らかに分かんないと考えないじゃないですか。
そうですね、うん、
分かんないというか、まあそもそも考えないですよね。感じるもんだと思うんで、それは。
ああ、そうです、
うん、だから感じさせなきゃいけないから、その情報の支配のやり方としてフィールドを決めなきゃいけないんだよって話をしたわけですね。
はい。
で3つ目の音声ではお金からの解放と価値の源泉という話をしました。要はお金から解放されるってどういうことかっていうことですね。
はい。
その答えとしては、まあ、いつでもお金が稼げる状態になることですね。要するに、その、資産を何十億円持ってるとかって状態じゃなくて。どう思いました？その、三浦さん的に資産10億円欲しいですか？
資産、あんまり、それは思ったことがないですね。
うん、じゃあ貯金10億円欲しいですか？
あ、まあ、でも欲しいというよりは使いたいって感じですね、でも。
うん、うん。
はい。
なるほど。投資とかしたいですか？興味ない
です
。
いや、あんまり興味ないですね。
なんで興味ないんですか？
なんで興味ないかですか？投資ですよね。
うん、例えば何でもいいですよ。その株とかじゃなくても、不動産とかでいいじゃないですか。マンションとか持って家賃収入が得られ
るんで。ああ。なんか、なんでしょうね。自分が怠けちゃいそうで、あんまり。
ああ、なるほど。怠けたくはない。
緊張感なくなりそうなんで、はい。
おお。相当ド M ですね。
そうですか。いや、でもほっといたらもう寝て起きて寝るだけの人間になっちゃう。
ああ、なるほどね。
はい。
そっか、うんこするだけの人間になっちゃうんですね。
そうです、
ね、
袋の。
はい。なるほど。そうかそうか。いや、実際問題としてそのいいと思うんですよ。別に不動産やろうが株やろうが FX やろうがその何でも、はい、投資っていうのはいいことではあんまり僕はないと思うんですけど。あの、過剰にやるのはね。だって、評価額より上げるわけですから、投資で儲けるってことは。あの、要は、売買取引で儲けるってことは、要は、本当の価値よりも上げないと儲からないですから。
はいはいはい。
それが、あの、利回りとかで利益を得るんだったら分かりますよ。例えば、株に投資して、その会社が利益を出した分だけ利回りをもらうっていうのは分かるじゃないですか。
はい。
それはもう正当な評価だと思うんで。ただ、その、結局人気商売になってくるんで、株って人気投票じゃないですか。
はいはいはい。
人気があれば価値が上がって、人気がなければ価値が下がるってことなんで、それってある程度意図的に操作できるわけですよね。
はい。
いろんな材料を出すことによって。で、実際そうやってやられてるんで、で、そのギャップっていうものがどんどん膨らんだ時にバブルっていうのが生まれるわけじゃないですか。
はい。
評価額って本当の価値よりも、評価額がどんどん上がっていくと、バブルが膨らんでいくわけですよ。
はい。
もともとちっちゃいものがどんどん膨らんでいって、弾けた時にまた戻るから、どっかで誰かが一気に損を出すわけですよね。
はい。
だからそれってすごい意味がないっていうか、特にこれからの時代は、金融が自由化されてるんで、
はい。
だからそうなると、本当に世界規模の影響になっちゃうわけですよね。日本だけとか、中国だけとか、そういうことじゃなくて、本当にこう、世界規模で、ものすごい大きな影響になってしまうんで、だそこを助長するような、加速させるようなことをしたら、結局みんな不幸になっていくんで、一瞬自分が儲かっても。だそういうのやってる場合じゃないなって思うから、まあ基本的には、何かを、価値を生み出しながら、お金を稼げれば一番いいですよねって話なんですよね。
はい、
で特に、今、世界がどんどん複雑化してます。それはもうグローバル化っていうのを考えれば分かると思うんですけど、
はい、
世界がつながってるわけですから、例えばブラジルとかで何かあったら日本の何かに影響が起きるわけですよ、リアルに。
はい、
それってバタフライエフェクトみたいなもんじゃないですか。その地球の裏側で蝶々が羽ばたいたら反対側で竜巻になるみたいな、そういう小さなきっかけがでっかい結果につながっちゃう。っていうのが本当に起こってるんで、その変化をいちいち自分で見極めながらやるのって大変なんですよね。
ああ、そうですね。
だからお金にとらわれちゃうと思うんですよ、普通の人は。
入れなくなっちゃいますよね。
うん。それの専門家とか、本当にそれが好きで、極めることができるんだったら別にそれはいいと思うんですよ。
はい、
あるいは本当に信頼できる人に全財産任せられるみたいな状態だったらいいと思うんですけど、うん。ただやっぱ、素人がやってもうまくいかないのはもう明白なん で、それに気を取られてたら何にもできないですからね。
そうですね。
うん。だから基本的にはその時代その時代にその瞬間にお金が稼げれば問題はないわけじゃないですか。
はい。
まあもちろんある程度の貯金っていうか、なんていうのかな、例えば生活費ぐらいは持ってこないと単純に生活できないですから、そのぐらいの、はい、お金は持っとけばいいと思うんですけど、ただお金自体も現在価値があるわけですから、お金とかあらゆるものに現在価値があるんで、だからほっときゃ下がるし、あるいはほっときゃ上がるものもあるし、でもそれが何か分かんないっていう、で読めないわけですね、もう正確には。だから上がるだろうっていうことしか分からない。いや、それは結局永遠にかもしれないってだけですからね。
はい、
あんま安心できないですよね。で特に小金持ちは絶対安心できないです。10億ぐらいしか持ってないんだってやらない方がマシですね。
ああ
、10億なんてすぐ飛びますから。
はい。
でしかもなんかその10億持ってることにあぐらかいてお金稼がなくなった時に10億飛んだらもう何もできないですからね。
そうですね、
うん、そのあくまでビジネスやりながらお金も稼ぎながら、その10億円あるなら10億円というものを資産運用していくっていうのは全然いいと思うんですよ。
はい、
別になくなってもいいとかっていうふうに思いながらやってるんだったらいいと思うんですけど、ただなんかビジネスもしながら資産運用もしながらって結構頭いっぱいになると思うんで、
そうですね。
うん。できないと思うんですよ、普通の人は。どっちか一方しか。で、じゃあどっちが確実かって言ったらビジネスやった方が確実だと思うんで、それだからお金と交換するわけですから、直接。
はい、
その時の現在価値のお金と自分が提供する何かアイデアでもいいし商品でもいいし、あるいは人と人をつなげるってことでもいいし、何でも提供すればお金になるわけですよね。
はい、
それが稼げればそれで問題ないわけですよ。さっきも音声取る前に三浦さんに話しましたけど、はい、僕の知り合いが ロスに行ってて、でインド人に日本人の口説き方を教えてお金もらったっていう話があって、
はい、
それってお金もらえるじゃないですか。
そうですね、
価値を交換してるわけですよね、ちゃんと。
うん、
でインド人はだから日本人を口説きたかったわけですから、
はいはい、
でそれを教えてあげれたらお金もらえたと。うん、だそういうことがいつでもできるようになったら別に何も困らないって話ですよね。
どこでも行けますよね、それはいいですよね。
そうそうそうそう、だそういうのができるようになった時に本当にお金から解放されるんで、 はい、僕はそういう状態になりたいんですよね。
はい、
だから基本的にいつでもお金稼げるっていう脳みそが欲しいんですよ。
はいはい。
だから経験と知識ですよね。とそれを運用できる能力っていうか、
はい、
が必要だと思うんですよ。で、価値の源泉っていうのはどこにあるのかって、人と人の間に価値があるって話をしましたね。
はい。
要は自分だけが価値があると思ってもダメだし、他人、お客さんだけが価値があると思ってもダメだし、いや、お客さんの言いなりになったらお客さんバカになっていくし、自分勝手にやったらお客さんついてこないし、だからどっちもバカになるんで、
はい、
だからそのちょうど間を見つけなきゃいけないですよって話をしましたね。
はい、
お客さんだけに合わせたらドラえもん作ってるみたいなもんですから、
はい、
だからみんなドラえもんって言いながらバカになっていくんですよね。
はいはい。
で死んでいくじゃないですか。
はい、そうですね。死んできますねみんな。
そうそう、脳死状態になっていくじゃないですか。
そうですね。
だから結局そのね、マーケットインとかプロダクトアウトとかっていう言葉もありますけど、そのお客さんに欲しいものを聞いてマーケットインで商品作るとか、うん、あるいは自分がこれがいいってものを企画してプロダクトアウト、型で作るとか、はい、いや商品ありきかお客さんありきかって話なんですけど、僕は融合しなきゃいけないと思ってるんで、商品ありきでもダメなんですよ。だってそれは自分勝手だから。
はいはい。
確かにその自分勝手なものを作ってそれが受け入れられる時はありますよ。たまたまその自分が考えてることが時代性に合ってて、ですごいリーダーシップもあって、なんていうのかな、その感性でって直感で、その相手が欲しいものを分かった上で多分出してると思うんで、プロダクトアウトで。その本当に自分の考えたものを出すっていうのは。
はい。
で、それもいいと思うんですけど、ただやっぱ当たり外れ大きいし、あと自分が時代性とか、人とずれてきた時に、もう無理になってくるんで。
そうですね。
うん。で、僕らやっていけばやっていくほど人からずれるんで、普通の人の感覚から。
はいはい。
そのだってビジネスやればやるほど経験積むわけじゃないですか。
はい。
経験積めば積むほどやっぱ普通の人の感覚って分からなくなっていくんですよね。
そうですね。
でそうなってくると必然的に相手にする人が変わってくるわけじゃないですか。
うん、はい。
でどんどんどんどん、でもそれは自分の世界狭めてるようなもんなんで。
ああ、
要はね、 そのなんて専門家相手に専門ビジネスするみたいな話になっていくじゃないですか。
はいはい。
それはなんかあれですよね、スペースシャトルの部品作ってる大阪の町工場みたいな、それしか作れないみたいな。
はいはいはい、はい、
突き詰めてった結果それになったみたいな。
はいはい。
ここからなんかね、車の部品とかそんなのくだらなくて作れませんみたいな。
はいはい。
そんなことになっちゃうじゃないですか。
うん。
でそうなった時にもうキリがないっていうか、飽きられたら終わりですから、それに。
ああ、はい。
うん。だから、すごい不毛な消耗戦になっていくはずなんですよ。
はい。
だから、あくまでお客さんっていうものを見なきゃいけない。マーケットインの考え方も取り入れながら、していかなきゃいけないんですよね。
はい。
いや、マーケットインしながら、それを無視して、プロダクトアウトできる人が生き残っていくと思うんですよ。
無視するんですか？
そう、マーケットイン的な考え方で、その、お客さんから話を聞くじゃないですか。どんなことに困ってますかとか、悩んでますかとか、何が問題ですかとか、そういうのもうあらかた聞くわけですよ、もう徹底的に。
はいはい。
で聞いた上で、でもそれを全部満たすことは不可能だし、満たしてたら面白くないものが出来上がってくるんで、はいはい、みんなやってますからね、それは。
そうですね。
だから普通のものが出来上がるんですよ。
はい。
ってなると売れないわけですよね、当然。
確かに、はい、
うん、だからそれを踏まえた上でアイディアを乗っけられる人にならなきゃいけないんで、マーケットイン的な考え方は必要なんですけど、ただそこから無視して飛躍しなきゃいけない、1個、
はいはい、
もう一歩上で、その飛躍って何かって言ったら結局自分のやりたいようにやるってことなんで、
はい、
その踏まえた上でですよ、はい、相手の意見踏まえた上で、いやでもやっぱこうだよなって思うことを強く言うっていうのが絶対必要なんですよね。
はいはいはい。
確かに分かると。例えば晩飯何食いたいって言うとラーメンって言われて、
はい、
うん、何豚骨ラーメンとかって言われて、で、豚骨ラーメン出したら普通じゃないですか。
はいはい。
いやいや、カレーだよって強引に出して、そのカレーがうまかったら感動されるじゃないですか。
はい、
そういうことなんですよ。
そうですね。
うん。そう。だからそこが重要であって、あくまで聞くのは前提なんですよ。
はい、はい。
ただ、もっとこっちの方がいいよねって提案できるやつが一番強いって話です。
はいはい。
で、それっていうのは、聞かなきゃ自分勝手になるんで、で、じゃあ、無視してるから結局聞かないのと一緒じゃないですかって言われるかもしれないですけど、聞いたのと聞いてないので全然変わりますから、それは。だってインプットされるわけですよね、頭の中にその情報っていうのは。はい、相手の好みとか、なんかいろんなものがインプットされるわけじゃないですか。
はい。
だから、それを踏まえて出てきたものっていうのはやっぱ寄ってるんですよね。
ああ。
あくまでやっぱり。寄ってるっていうか、やっぱ考えてるんで、前提として、お客さんありきで考えてるんで、
そうですね。そう
だから本当に自分勝手なオナニーみたいなものにはならない、はい、っていうことですね。
はい。
うん。で、それができたらリーダーシップも強く取れるし、で、自分のやりたいことに巻き込んでいけるし、お客さんは新しい世界が見えるわけですよね。
はい。
で、4つ目の音声では、自由自在にお金を生み出すために必要な4つの能力っていうことで、俯瞰力、拡散力、提案力、融合力っていう4つの、力を紹介しました。
はい。
で、相手と自分の可能性を広げることによってビジネスも広がるし、お金も儲かるんですよってことを話しましたね。結局商品っていうのは相手の可能性を広げてるわけですから、で、相手が豚骨ラーメン食いたいって言った時に豚骨ラーメンしか出さないんであれば、可能性全く広げてないですよね。
はいはい。
で、そこに対して、なんかカレーうどんとか出した時に、まさかのカレーうどんじゃないですか。
そうですね、完全にまさかの。
そうですね。
はい。
で、そこで初めて食うかもしれないですよね、カレーうどんを。
ああ、そうですね。う
ん、いや、こんなのあったのみたいな、うん。っていうのを提案しなきゃいけないわけですよ。
うん。そうですね。
じゃないと、マクドナルドばっかり食ってる人とかになっちゃいますから。
ああ、確かに。
ハンバーガーといえばマクドナルドみたいな。
はい。
なんでって聞いたら、いや、それ以外食ったことないから、みたいな、うん。いや、いっぱいあるじゃないですか、みたいな。他にもいっぱいあるじゃないですか、そのハンバーガー屋さんだったら。
はい。
モスバーガーもあるし、なんかロッテリアとかもあるし。いや全部食ってみたらいいんですよ。
はい。
そしたら本当にどこがうまいのかって分かるじゃないですか。うん。でも食わず嫌いってのは一番自分の世界狭めてますからね。
ああ、そうですね。
うん。だから、ある意味、その、お客さんの言う通りにしてはダメなわけですよね。
うん。
それは、本当は新しい世界見たいんですよ。
はいはいはい。
でも、怖いから言うんですよ。じゃあマクドナルドで。じゃあ、テリヤキバーガーでとかすぐ言うんですよ。
確かに。すぐ言いますね、うん。
チキンナゲットとテリヤキバーガーとポテトで、
はい、
で、飲み物コーラでみたいな。
はいはい。
いやいやいやいや、みたいな。
またそれみたいな感じですもんね。
完全にもうパターンじゃないですか。
そうですね。
で、それしかもう食わないんですよね。新しいなんか変な、なんとかコリアンバーガーみたいなの食わないわけです
よ。はいはいはい。
食ってみればいいのにと思うじゃないですか。
うん。
で、本当は食いたいんですよ。
はい。
ただ怖いんですよね。自分だけでそれを選ぶのは、
はいはい、
で結構そうやってありません、ね、そのあれ優柔不断っていうか、
はい、
その例えばどこ行きたいとか何食べたいとか言われた時どこでもとか何でもとかって言うじゃないですか。
いいですね。はい。
だそれは本当の意味でどこでもいいっていうわけではないんですよね。
うん。
だから一応自分の好みはあるんだけども、でもなんかいつも同じところしか行ってないから、なんか新しいとこ行きたいみたいなのがあるわけじゃないですか。
はい。
だからそいつの好みは把握した上で全然違うとこ連れてったら感動するわけじゃないですか。
うん。そうですね。はい。
だからそういうやつに なったら、いつでもお金稼げるし、いつでも 人から感謝されるし、感動されるわけじゃないですか。
はい。
だからその提案力っていうところを身につけなきゃいけない。それはだから、相手を理解しなきゃいけないから、だから俯瞰していかなきゃいけないですよね。俯瞰して相手が見れる。相手と自分っていうのを見れて、で、そこに対して新しい提案っていうものも、見つけなきゃいけないですから。
はい。
じゃあその、単純に、お店とかだったら、知っとかなきゃいけないですよね、自分が。
うん。そうですね。
だどんどん自分も経験しとかなきゃいけないし、でもそれ経験しとけば、ストック増えるわけですよね、その、連れて行ける店の。
はい。
で、相手の好みをある程度把握しとけば、あ、ここがいいな、ここがいいなとかっていうのが見えるわけじゃないですか。うん。で、そういうやつと遊びたいじゃないですか。
はいはい、そうですね。
うん。で、ビジネスも同じですよね。そういう人についていきたいですよね。
うん。
だって新しい世界を見せてくれる人についていきたいわけですから。
うん、それは絶対そうですね。うん、
自分だってそうじゃないですか。
はい。
でも一人じゃ怖いんですよ。
はい。
だから一緒に新しい世界を見る、新しい可能性っていうものを 手に入れるってことをやらなきゃいけない。それがビジネスの役割なんで。で特に、ずっと4本の音声で、経済とかバブルとか歴史の話をしてきましたけど、
はい。
グローバル化っていうのが、要は多様化と硬直化っていうのをもたらしてるって話をしてましたよね。
はい。
うん、要は多様化してるにもかかわらず、情報の処理能力って上がってないから結局、硬直化してると、溺れて。だから、二次元にしか興味ないみたいなことになってるわけです
はいはい、
本当です。多様化だから二次元以外の世界もめちゃくちゃあるわけですよ、無限に、
うん、
でも二次元しか見えなくなってるみたいな人が多いわけですよね。
はい。
だそれは別になんかこれを聞くと自分はそうではないよみたいなことを思うかもしれないですけど、いや絶対そうなんですよ。僕もそうだし、
はいはい。
例えば 家までの帰り道って みんな毎日一緒のルート通りますよね。
はいはい。
それ硬直化じゃないですか。
はい。
言ってみれば、うん、同じ電車乗りますよね。
そうですね、
うん、同じ道順をたどりますよね。
はい。
で例えば朝ごはんはこれみたいな決めたりしますよね
はいはいはい。
だそれが硬直化なんです。だって他にも道はあるし、他にもいろんなものがあるはずなのに、それをやらなくなった、
うん、
それが例えば昔でその食うものもないとかだったら分かるんですよ。じゃがいもしか食えないみたいな時代だとしたら、じゃがいもしか食うものがないわけですから、それしかないじゃないですか。
はい。
じゃあじゃがいもを食うことになるわけですよ。でも、今何でも食えるわけじゃないですか。
はいはい。
なのに、それを選ばないみたいな。
うん。
なのに、じゃがいも食ってるみたいな、ことじゃないですか。
そうですね。
だそれが、まさに硬直化ですよね。多様化がもたらす硬直化ですよね。もう選ぶのめんどくさいとか、怖いとか、外れたらどうしようみたいな。ことで、
そうですね、外れたらどうしよう。
そう、ね、そう、コンビニとかでもやっぱ新しい変なのは買わないですよね。シソ味のコーラとか買わないですよね
僕昔コンビニで働いた時に発注の仕事やったんですけど、
はいはい、
やっぱりあれなんですよね、そう、奇抜な新商品とかあんま売れないんですよね、
うん、
で定番のこう薄塩ポテチ薄塩みたいなのが一番売れるんですよね
そうです
ね、すごいなんか切なかったんですけどね、はい、
薄塩とコーラみたいな
そうそうそうでもザ定番な感じで
ってことですよね。それもったいないわけですよね、うん、で永遠にそれ自分の世界広がらないし、どんどんどんどん狭めてってる。不自由がどんどん進んでるんですよね。でその話もしましたよね、自由意志のはずなのに、なんか選んでるものはみんなと一緒みたいな、
はい、
だ本当は多様性があるはずなのに、その多様性は全く生かせてないんですよね。本当は本音で言えば好奇心とかもあるはずなんですよ、夢とかもあったはずなんですよ、はい、やりたいこともあったはずだし好きな人もいたはずなんですよ。でもなんかいつの間にかそういうの全部なくなって、毎日同じ生活してるみたいなことになっちゃうわけですよね。特に社会ってのはそういうのを許さないですからね、多様性っていうの
を。
基本的にだって文句言わずに働いてくれる人がいたら一番いいわけですから。
そうですね。でも、
はい、あんまり多様化されると困るんですね。まあ単純に困るじゃないですか、自分が人事部とかの人だったとして、
はいは
い、いや私はこの部署に行きたい、私はこの部署に行きたいとか適当にいろんなこと言われたら困るわけですよね、
はい、
全部の意見なんて取り入れられないじゃないですかうるせえって感じですよね
はいはい、はい、そううるせえって感じですね。
いやだからそうなんです、そんなもん、組織ってそんなもんなんですよ、
はい、
ただ個人として生きるときにそれを解放していかなきゃいけないわけですよね。
ああ、はい。
で僕らは個人でも生きてるわけですから、組織の中に属してるわけですけど、大なり小なりね。僕だって日本に住んでるし、兵庫県っていう県に住んでるし、だから集団に属してるわけですけど、でもあくまでやっぱ個人じゃないですか、生きてるのは、はい、だから組織を立てるとか組織に合わせるっていうのは必要なんですけど、その社会っていうものの中で生きるためには、
はい、
ただあくまで個人で生きてるわけですから、その個人の多様性っていうものを閉ざすような生き方を自分がしてはいけないと思うんですよ。社会全体としては閉ざしていく傾向にあるんですけど、ただそこを振り切っていかなきゃいけない、
はいはい、
でそれをどんどん自分の世界を広げたら新しい世界を相手に提案できるようになりますから、だからそれがビジネスになりますよねってことを話しましたね。でそのために具体的に必要なのは俯瞰力、拡散力、提案力、融合力だと話しました。で、まあ、全体としてはですね、言いたかったことっていうのは、テンプレートっていうのは陳腐化していくもんなんだと、
はい、
でこれからどんどんどんどん陳腐化していきますね、テンプレートノウハウっていうのは。それなんでかっていうと、情報の回りが早いからですね。 だから1000人が同じ武器を持って戦った時に一緒じゃないですか。
はい。
みんな槍持ってるみたいな。テンプレートってそういうことですよね。
はい。ああ、そうですね。なんか効率悪いというか、なんか。
そう。みんなで竹槍持って戦ってるみたいな。一番なんか効率が悪いんですよ。みんなと同じことをするっていうのが。で、これがどんどん二極化が激しくなっていきます。いろんな意味で。その可能性を生かせる人と生かせない人とか、あるいは情報に溺れる人と情報を支配する人とか、そういう意味でいろんな二極化が激しくなってきます。それは単純に収入で言えば収入が多い人と低い人っていうので、もう明確に二極化が激しくなってくるわけですね。で、じゃあ僕らはどっちを目指さなきゃいけないのかって言ったら、やっぱ自由に生きる人を目指さなきゃいけないと思うんですよ。だって、だからこそこのインターネットの世界に入ってきてるわけですよね。で、多分このお金の源泉っていうのは聞いてると思うんです。自由になりたいから。で、それはお金から解放されるっていうのもそうだし、社会から解放されるっていうのもそうだし、なんか、やりたいことをやるっていうのが、すごい重要なことだと思うんで、で、しかもそのやりたいことっていうのは別に、その、自分勝手にやりたいことじゃないじゃないですか。自分だけ良ければいいみたいなことではないですよね、普通は。
そうですね。
だからあくまで相手がいる前提だと思うんですよ。例えば家族とか友人とかお客さんとか、喜んでもらえれば嬉しいじゃないですか。で、それがやりたいこととつながった時に、やりがいが出てくるじゃないですか。
ああ、そうですね。
なんか生きてる意味があるじゃないですか。でも、自分しか喜んでない状態って、なんか生きてる意味がないですよね。
それはなんか虚しさが残りますね。
そうですよね。スーパーマリオやってるみたいな。
ああ、そう。全クリした後のあの虚しい感じが。
延々スーパーマリオじゃないですか。いや、それだと意味がない。だってもう完全に世界閉ざしちゃってるじゃないですか。家で未だにファミコンのスーパーマリオやってるみたいなことですよね。今オンラインゲームですよ。世界中つながってるわけですよ。じゃあどうすりゃいいのかって、世界中の人巻き込んでいかなきゃいけないわけですよね。人を巻き込んでリーダーシップ取って、でもっといい世界、こっちの方がいいよっていう提案をしていかなきゃいけないわけですよね。で、それができたらビジネスになるし、間違いなく稼げるんで、すごいお金を稼ぐことってそんなに難しいことはないって話をずっとしてきたわけですね。それどう思いました？三浦さん的に。
どう思いました？
だから4
そ
本
れは、
聞いてみて、お金稼ぐの難しいなと思いました？
いや、僕はすごいシンプルだなと思いましたね、聞いて。で、実際こう自分が、なんていうんですかね、いろいろやってみて、その効果も効果っていうか反応が変わってきたし、結構、なんていうんですかね、実践的だなと思いましたね、すぐできるし。
すごいダイレクトですよね。だって自分の経験がそのままビジネスにつながって、自分の考えがそのまま収入につながるんですよ。ダイレクトじゃないですか。
何でもありだなと思いましたね。
なんか別にね、汗水垂らして血ヘド吐きながらとかじゃないじゃないですか。
ああ、そういうのないですね、全然。
別に汗も血もいらないですからね。問題なのは、どれだけ人と違うかだったりだとか、その、っていうところですよね。だから普通の人ほどいいんですよ、これは。だってちょっとした違いで、もう明確な違いが生まれますから。例えば、まあ、ミラさん最近格闘技習ってるって言ってたじゃないですか。で、多分格闘技習ってる人少数派だと思うんですよ。で、何でしたか？合気道でしたっけ？
柔術です。
柔術。で、多分柔術だともっと少数派だと思うんですよ。
そうですね。
ボクシングとかだったらまだあるかもしれないですけど。あと、ジムに通ってるとか全然あると思うんですけど、なんか柔術習ってますみたいな人ってなかなかいないじゃないですか。それって、もう、アドバンテージだと思うんですよね。すごい。では、ベルトコンベアから初めて一歩抜け出したみたいなことじゃないですか。
そうですね。
今までね、みんなと固まったところから一歩踏み出してみたわけですよね、新しい世界に。
そうですね。
で、例えば、どうです？まあまあ、三浦さんの運動神経のなさはもう有名な話ですけど、
そうですね。
ゼ
も
ロなんじゃ
う、
ないかって噂なんですけど。
そうですね。もう、神経が通ってないって言われてますからね。
どうですか、その呪術を学んで、じゃあ、もう、誰よりも詳しくなったとしたら、どうなると思います？その、呪術だけで食っていけると思いません？
ああ、そうですね。
何でもできますよね、その、なんだ、例えばコメンテーターでもいいわけじゃないですか、 格好いいでもいいし、その、ね、自分が運動神経悪いんだったら師範代みたいなのはなれないかもしれないですけど、でも別にあの道場を開くことはできるじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、運営側として、
はい、
何でもできるわけですよね、うん、結局それが新しい世界、自分が提案できるものなわけじゃないですか。
そうですね、すごい可能性が広がったなと思いますね、自分でやってて、やっぱり、う
ん、でそれがどんどんどんどん増えていけば、
はい、
どう思います？じゃあ1年間柔術やりましたと、
はい、
で今度はなんだろう、マジシャンになろうと思ってマジックをやりましたと
はいはいはい、
その後は手相占いを習いましたと、
はい、
でどう思います？
で
どうなります？じゃあその次は、
はい、
飛行機の免許を取りましたと、
はいはいはい、
でその後は、どこだ、インドの言葉を学びましたと、
はい、
で10年後どうなってます？ミラさんは。
それはかなり面白い変なやつになってるでしょうね。
そうですよね、
はい
変なやつって、お金稼げません？
いっぱい。そうですね、あそうですね、 なんか面白いことできそうですね。
なんか何でもできそうじゃないですか。
うん、そうですね。
で知り合いも増えますよね、
はい、
でしかも何でも教えれるじゃないですか。飛行機の乗り方を教えますよね。
そうですね充実しながら。
そうそうそうそう、
はい、
でね、そこにまた充実も教えたりとか。
そうですね、くっつけれますもんね、
うん、結局そこなんですよね。どれだけそうやって普通から抜け出していくかっていう、その経験の大きさでもうダイレクトに自分の人生が変わってくるんで、
はい、
だからどんどんどんどんそのテンプレート思考から抜け出していかなきゃいけないんですよね。で、まあまあ、じゃあですね、そのこれまで学んだこと、今まで4本の音声で、まあ、今言ったようなことを話してきたわけですけど、で実際にそれをビジネスに応用するためにはどうすればいいのかっていう話になりますね。
はい。
今回は。ちょっと長くなりそうなんですけど、
はい。
あの、だからこれ聞いてる人はちょっと気合い入れて聞いてもらいたいんですけど、あの、じゃあ、どうです？何か分からないことってあります？今までの聞いた音声で、実際に自分がビジネスに応用していく中で、はい、これってどうやるんだろうみたいな。
何ですかね。
まあ、具体的に落とし込んだら、俯瞰力、拡散力、提案力、融合力になったわけじゃないですか。
はいはい。
で、その前にはいろいろ、その概念をいろいろ話しますけど、
はい。
でも集約されると、その4つの力に集約するわけですよね。
はい。
だこの4つの力を活かしながら、自分のビジネスを作っていかなきゃいけないわけじゃないですか。
はい。
もちろんそれは自分の世界を広げるとかは、どんどんやっていきながらですよ。
はい。
どうです？三浦さんは今やってるビジネスに。応用するとしたら、
はい、
何をしますか？てか今何やってますか？
今ですか？今は恋愛系でブログを書いたりメルマガを書いたりしています、
うんうん
はい、
まだ始めたばっかりですか？
そうですね、もう1ヶ月ぐらいですね今、
うん、でどんな感じですか？
今そうですね、途中からこのちょうどお金の源泉が始まったんで、
うん、
ちょうど言われてることを意識しながらやり始めて、そうですね、なんですかね、そうだ、今まあ柔術の話もあったんですけど、うん、最初始めた頃は恋愛の話しかしてなかったんですよ、
うんうんうん、
本当に恋愛のなんかこうノウハウとかテクニックとか本当、まあ多分どこにでもあるような話をしてたと思うんですけど、
なるほど、
そこにこうもっと自分を出していこうと意識して、
うん、
まあその柔術の話も絡めたりだとか、
うん、
全然関係ないなんか例えばなんですかね、こういう考え方の男ムカつくみたいな、だからモテないんだよみたいな、
うん、
なんかそういうめちゃくちゃな記事を書いたりして、
イース的な人ですか？
あ、そうですそうです。
あの現代一個的 な,
そう
な、何言われてもイースイースみたいな、
そうやってんじゃねえよみたいな、こう
断るなよみたいな、
そうそう、完全にその僕の好みのあれなんですけど、そういうのをあえて書いたりして、そういうのを始めた時にすごくそのさっき言った女性からのリアクションが増えたりだとか、
うん、
なんていうんですかね、リストも集まりだしたし、リアクションがすごい変わってきたなと思いますね。
なるほど、言いたいことを言い始めた時に、
そうですね、
なんか伝わるようになった。
ああ、そうです。で、うん、なんていうんですかね、こう 今まで昔からこう何ですかそういうのをやってきてこうノウハウとかを重視してやってた頃にこう送られてくるメールとかと、
うん、
その今自分を出してやってくる時のお客さんのこうリアクションが全然違うんですねこう、
うん、それ具体的にどういうことですか？
なんか前はもっと本当利用されてるっていう感じだったんですよこう本
当に。ああ、なんかもっとこういうことを教えてくれみたいな。
そうそうそう、本当に人としてあんま見られてないなっていう感じなんですけど、
はいはいはい、
今はなんかこうあなたに聞きたいんですみたいなあなたの話を聞きたいんですみたいなのをすごく感じるようになってきましたね、
うんうん、なるほど、人間として興味持たれるようになって
そうですね、はい、
ああ、いやでもいいですよね。だってそうなるともはやカテゴリーはミューラーになるわけじゃないですか。
ああはいはい、
いや恋愛とかじゃなくて、
ああそうですね、
ミューラーさんが好きみたいな話ですよね、
はい、
だって誰が語ったって一緒なんですよ
そうそうそうなんですよね、ぶ
っちゃけ結局だって本質は変わらないんだから、はい、ビジネスも同じなんですよ、本質は変わらないですから誰が語っても一緒なんですよ、その語り口が問題だって、
うん、
それがどう面白く伝えられるかとか、どう違う話と絡めて話せるかとか、自分の本音で話せるかどうかってことなんですよね。
あ、
だからこのお金の源泉の話だってテクニカルな話だけをしてれば、
はい、
なんかすごい面白くないものになると思うんですよ。
うん、あ、そうですね、 なんていうか無機質というか、
うん、だってなんていうのかな、なんていうんでしょうね、いや売れるものを売ればいいじゃないですかってみんなとこに終わるじゃないですか、
うん、そうですね、はいはい面白くないですよね。
そうそうそうそう。結局ね、それの話で終わっちゃうんで、でそれだとやっぱり理解も甘いし、実際問題として活かせないんですよね。うん、だって売れるものが分かんないんだから。
はい。
で売れるものが分かんないわけですから、じゃあ何もできないじゃないですか。
はい。
でもお金の源泉聞いてたら、売れるものは何なのかとか、どうやってすれば生み出されるのかとか、ちょっとずつ分かってきたと思うんですよね、実感として。はいはい、でそれ小さなステップでいいから実行できるわけですよ。
はい。
で実際にその三浦さんが本音で語り始めた時にもう一気に感動が変わってきたわけですよね。
そうですね。
それって多分なんか別に嘘ついてたわけじゃないと思うんですけど、テンプレートに縛られたと思うんですよね、うん、ノウハウとかに。
そうですね、すごい解放された感じが自分でもしますね。書きやすいですもんね今。
うん、だから勢いで書けますよね。
ああ、そうですね。
なんかコピーライティングがどうとかって思いながら書いてたら書けないじゃないですか
あ、もうそういうのから完全に解放されましたね、本当に。
そう、だからあくまでその知識っていうのは前提条件でしかないですから、基礎知識でしかないですから、はい、そこからそれをどう生かして使うかっていうのは全部自分次第なわけじゃないですか。
はい。
だから当然コピーライティングの基礎知識とかダイレクトレスポンスマーケティングの原理とかそれ知っとかなきゃいけないですよ、
はい、
だって意味わかんないじゃないですか、知らないと、
うん、
だからあれですよね、あのコピーライティングとか知らないとなんかつじつまが合ってない話っていうか、支離滅裂な話がしちゃうわけじゃないですか、
うん、そうですね。
でもそれはもう人としてどうかなっていうところじゃないですか、もはや
そうそうそうそうですね。
その最低限の知識ってのは必要だと思うんですよ、うん、
はい。
ただそれをどう生かすのかって問題ですよね。でそれはやっぱ本音でやらなきゃいけないし、
うん、
でやっぱ学校じゃ習わないですから、当然そのビジネスの原理とか、例えばお金の源泉とか、そのコピーライティングとは何かとか、まあ、学校じゃ習わないわけじゃないですか、
はい、
学校じゃコミュニケーション能力習わないですからね。
うん、そうですね。
まあ、でもちょっと学べば前提としてなんていうのかな、いや、お互い理解し合えないってことが分かるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、はい、
あのみんななんか勝手になんか理解し合えてると思ってると思うんですよ、
うん、
僕と三浦さんとかね、例えば二人いたとして、
はい、
なんか僕が三浦さんの話を分かってる前提でなんか喋りますよね。
そうですね。
普通の人は多分、
はい、
でも分からないっていう前提で話さなきゃいけないと思うんですよ、
うん、
そもそもとして、
はい、
で多分それが言ってもすごい理解しにくいと思うんですけど、
はい、
なんでしょう、例えば同僚とかと話してるときに伝わってる気するじゃないですか。
はい、はい、
まあ、友達でもいいですけど、友達となんか喋ってる時に自分の言いたいことが伝わってるような気はしますよね。
はい、します、します。
でもそれは本当の意味では伝わってないっていう話をしても、いや、はい、ちゃんと相手は聞いてるし、うなずいてるしみたいな、
うん、
で確かにすれ違いあるけど、それはテクニカルな問題だったあくまで、その例えば説明不足だから、
あ、はい、
すれ違ってるだけであって、 本当は人間、同じ人間なんだから、どっかでつながり合えるはずなんだっていうふうに思ってると思うんですよ、みんな。
そう
ただ、残念ながらそうじゃないっていうことなんですよね。同じ人間だったとしても違う生き物として見た方がいいんですよ。で、じゃあ当然言葉は尽くさなきゃいけないし、上辺だけ語ったって意味がないし、何もわからないんだっていう前提で話さないことには伝わらないっていうことがわかるじゃないですか。
そうですね。
多くの人はやっぱ言葉足らずだし、伝えようっていう情熱がない。
そうですね。
わかるでしょっていう。その感覚ですよね。
これぐらい書いておけばいいかなぐらいの。
そうそう。だから、セールスレターの長さとか聞いてくるんですよ。メルマガってどれぐらい長い文章を書けばいいんですかみたいな。いや、みたいな。あなた自己紹介するのに長さとか気にするんですかみたいな。ってことじゃないですか。
そうですね。
デートって何時間すればいいんですかみたいなもんじゃないですか。
そうですね。でも、確かに、そう、同じですよね。
であす
り
よ
ます、
ね。
そういう質問。
ご飯って何時間食ってればいいんですかみたいな。
次何するんですか。
それか関係ない、時間とか関係ないし、長さも関係ないし、けど、ね、ちゃんとそれは 伝える気があるかどうかって話じゃないですか。だからその前提に立たなきゃいけないんですけど、でもやっぱ、実感として薄いと思うんですよ。なんとなくできてるから。だって本当に何かを理解してもらおうとか、何かを理解しようとかって思ったことはないと思うんですよ。例えばあります？友達と喋ってて、もう絶対こいつに何かを理解させようとか思ったりとか、あるいはこいつの言ってることを絶対理解しようと思いながら聞いたりとか、ないですよね。
ないっすね。もうなんか力尽きちゃいますね、途
なん
中
か
で。
適当に喋ってますよね。
そうですね。
だからそれが普通なんですよ。適当に喋るのは。適当に喋って、適当に伝わった気になって、適当にコミュニケーション取れてる気になって、すれ違いすれ違いで全然関係ない摩擦を生んでるみたいなことじゃないですか。だからもっとビジネスやるんだったら、特にインターネットビジネスやるんだったらコミュニケーション取らなきゃいけないわけですから、世界と。もう何千人とか何万人の人とコミュニケーション取らなきゃいけないわけですから、だからそもそも前提として、やっぱ全然違う文化を持った全然違う人たちなんだっていうことで伝えなきゃいけないし、そうしないと相手の可能性広げられないですから。で、まあ、ビジネス結局詰まるところ、要は可能性を広げられたやつが勝ちなんだよって話をしましたけど、相手の可能性を広げれば相手も喜ぶし、それはビジネスになりますよねって話ですよね。いや、その可能性の広げ方って分かります？
相手の可能性の広げ方ですか。
そうです、そうです。
なんですかね。
どうやったら相手って心を開いてくれますか？何か新しいことにチャレンジしてくれますか？
チャレンジさせ、見せることはできると思うんですよね。なんで、それこそアフィリエイトじゃないですけど、例えば、すごい好きな、僕、自分の好きな、アーティストのライブに行って、それがすごい良くて、で、次の、またライブの日にちが決まったから、チケットを買ってあげるから一緒に行こうよ、みたいなことをすることはできると思うんですけど、そこから向こう側、広がるかどうかは、できないですね。
なるほど、
向こうを
なる
任
ほど。
せない。
まあ、そうですよね。結局、最終的には相手判断じゃないですか。
そうですね。
なんで、無理やりは広げられないですから。それはもう、だいぶ長い時間使って洗脳しないといけないんで。で、可能性の広げ方っていうのは3段階あって、3つの方法があるんですよ。で、それは何かって言ったら、1個は情報を与えることです。これ分かりやすいですよね。こういう美味しいラーメンがあるよとか、こういう面白い漫画があるよとか、こういう新しい稼ぎ方がありますよとか、なんか、口説き方がありますよとか。で、その情報を与える。で、これが一番低いレベルです。相手の可能性に、現実に一番影響しないやり方です。情報を与える。だからそれテレビと一緒ですから、
なる
一番現実には影響がないです。ただ一番広くやれますね。コピーできるから。で、しかもみんな情報を知りたがってるんで、一番浅いんですよ。で、テクニックを知りたがってるじゃないですか。
そう
で、みんな武器が欲しいんですよね。
ですね。
いかに強力な武器を持つかによって、もう、 自分の強さが決まると思ってるんで。
そうですね。ああ、その武器欲しい感覚は確かにありますね。
だから、なんとか7つの方法とか、
はいはい。
誰でも簡単に不労所得が得られる方法みたいなものとか、
はい。
まあ、あるいは、なんでしょうね。不細工だった俺が、20日間でモデルと付き合うようになった方法みたいな。
はいはいはい。
のが欲しいわけですよ。
はい。
じゃ単に知りたいじゃないですか。
うん。
だそれは情報なんですよね。
はい。
で、それが一番やりやすいんで、やらなきゃいけないんですよ、これは。
はい。
もちろん僕らも。だこの3つっていうのは全部やらなきゃいけないんです。ただ、はい、これが一番浅くて影響を与えないです。
はい。
でじゃあ次に影響を与えるのは何かって言ったら、可能性、相手の可能性ですよね。
はい。
考え方、マインドセットです。を教えることですね。
あ、はい、
武器じゃなくて武器を応用する力、その基本的な、知識とか情報っていうもの、例えばその事例とかを、はい、じゃ自分にはどうやって応用するのかっていうのは考え方とかマインドセットじゃないですか。
あ、
これはすごい影響力が大きいです。要は情報と掛け算ですから、
はい、
マインドセットがあって情報があれば掛け算じゃないですか。
はい、
応用できるわけですからね。
そうですね。
うん、だから、その両方を上げることに、与えることによって、もう、変わるパーセンテージというか、影響力がどんどん高まっていくんですよね。
はい。
で、三つ目、一番影響力があるのは体験です。
ああ、はい。
で、体験っていうのは、情報もマインドセットも、すべて感じさせることができるんですよね。
うん。
だから、なんていうか、考えるような感じろっていう世界ですね。
はいはいはい。
ブルース・リーの世界なわけですよ、それ
は。はいはい。
体験っていうのは、だって体験したことによってハッとひらめくことがあるわけじゃないですか。
気
が
つく
こととか、
ね、はい、
だからこの3つが可能性の広げ方なんです。正しい可能性の広げ方っていうのはこの3つをやることなんですね。情報と考え方と、体験、
はい、
要は情報思考体験っていうものを3つを、与えていく。これビジネスにしていくってことです。
はいはい、
うん、で例えば物販の場合は物っていうのは情報に当たりますね。
ああ、はい。
だからツールじゃないですか、物販の場合は。例えば靴とか、はい、靴っていうのは武器ですよね。武器みたいなもんですよね。
そうですね。
利便性があるっていうだけじゃないですか。
はい。
でじゃあその靴の場合はじゃあマインドセットの何かって言ったらそれは価値観ですね。
うん、
美学とか。
ああ、なるほど。
そのブランドの、美学ですよね。
はい、
がマインドセットになるわけですよ、
うん、
で体験は実際に履いてもらうことですよね。
そうですね。
こんなかっこいい靴があるよと、そのかっこよさは情報なんですよ。
はいはいはい。
でこういう世界観があるよっていうのがマインドセットなんですよ、
うん、
でそれに惚れるわけじゃないですか、ブランドとか。
そうですね。
で実際にそれを体験してもらえば、うん、おおなるほどと、
あ
しっくりくるぜみたいな。
はいはい。
でよりファンになるわけですよね。
そうです。
だ別にこれ情報販売のことだけ言ってるわけじゃなくて、あの物販でもサービスでも飲食店でも何でも全部同じです、
うん、
情報、マインドセット、体験、この3つを与えていく。
そうですね。
それ全部一緒ですよ。居酒屋とかでも一緒ですよ。
はいはい。
いや美味しそうなメニューがある、
うん、
でこだわりがある。こだわりってのはマインドセットなんですよね、その店の、
はい、
で実際食ってもらう、
うん、
おおこの店いいねみたいなことじゃないですか、
う
ん、
はい。
でそれで可能性が広がるんですよ。好きになってもらうんですね。
はい、
でさらに新しい提案すれば、おおそれもいいねっていうふうになんか食ってもらえるかもしれないじゃないですか。
はい。
だそこなんですよね、問題は。だこの3つを利用することによってビジネスっていうのは構築されてるんです、
はい、
相手の可能性を広げるビジネスっていうのはね、
うん、
でこれ自分の可能性を広げるのも同じなんですよ。
ああ
、お客さんの可能性を広げるのと全く同じで、
はい、
情報とマインドセットと体験っていうものを自分も鍛えていかなきゃいけないっていうか、貪欲に求めていかなきゃいけないわけです。
はい。
で、多くの人は情報しか求めないですよね。まあ、あるいは、良くてマインドセット。まで。じゃないですか。
そうですね。
で、自己啓発とかに傾倒してる人はマインドセットしか学ばないです。
そうですね。
でも、掛け算ですから、
うん、
情報ないとマインドセット意味ないですからね。だって応用する力ですから、はい、マインドセットは。じゃあ、応用する力だけあって、自分でいろいろ試して、データ取って、その情報を得ていけば、当然応用する力があるから、うまくいくんですけど、
はい、
ただ情報を取ってきた方が早いじゃないですか、
うん、
事例とか、
はいはい、
その辺にあるわけですから。でそれがあってのノウハウとかテンプレートとか事例とかがあってのマインドセット、それが掛け算になって両方ないとダメ、はいはい、でそれをさらに補強するのは体験ですから、
はい、
だから一番いいのは体験すること、体験を積極的に求めていかなきゃいけないですね。だセミナーに参加するとかもいいんですよ絶対、
はい、
あのオーディオとかね、あのビデオだけで見るんじゃなくて実際に参加することに意味があるんですよね、
はい、
でただぼーっと参加してても意味ないからちゃんとその体験しようって気持ちになって来ないとダメですよ、
はいはいはい、
例えば講師の人と喋ることができるわけじゃないですか、
はい、
あの休憩中ね例えばタバコとか吸いに行ってるわけですからそこにいるじゃないですか、
はい、
でそこでねなんか話してみるとかそれだけで体験になるわけですよね。
そうですね。
とか、参加してる他の人と話してみるとか、
はい、
それだけで体験になるじゃないですか。
はい、
でもなんかぼーっと聞いてそのまま帰るみたいな、
うん。
なんかもうそろそろ時間なんでみたいな。あれ何しに来たのこの人みたいな。
話しかけないでオーラを出してるみたいな。
そうそうそう。話しかけに来たんだったら別にビデオでいいじゃんみたいな。
うん、
だ体験する気がないんだったら来ても意味ないですね。
あ
ただ体験することは一番価値があるんで、だ体験するつもりで何かイベントとかセミナーには参加しなきゃいけない。
はい。
その何でもですよ。基本的には何でも積極的に参加しなきゃいけないですね。
はい。
だ僕も最初の頃はもうとにかくセミナーとか集まりっていうのはもう出まくってましたから、
はいはい。
もう無理やりにでも。うん。なんでかって言ったらやっぱいろいろ学ぶことがあるからです。
はい。
人と話すこととか人を見ることによって。うん。で、それが一番深く理解につながるんですよね。
はい。
で、まあ基本的にビジネスもこの3つをやることに分類されていくわけですけど、
はい、
当然この情報、マインドセット、体験、下に行くほど高く売れます。
ああ、はい。
情報が一番安いです。だって影響を与えないんだから。
はい。
だから全部を組み合わせることももちろんできますよ。これは要素ですから、だから3つとも組み合わさってるって場合もある。セミナーとかは全部ですよね。
ああ、そうですね、
はい。全部組み合わさってるわけで。で教材の場合は1と2ですよね。
はい。
うん、っていうことなんで、その、別に1個1個を抜き出してやるわけじゃないんですけど、組み合わせてやるわけですけど、この3つをやることによってお金、実際に商品にしていくことができるんです、ビジネスとして。
ああ、はい。
で、じゃあ実際僕がどんな風にやってきたのかって、一番最初は何やってたかっていうと、17歳ぐらいの時。
はい。
まあ、最初とにかく情報を集めてたんですよ。武器が欲しくて。
はいはい。
だって武器を何も持ってなかったから。もう、棍棒すら持ってないんですから。
布の服だけですから。
そうそうそうそう、はい。むしろ布の服すらないみたいな。
それはやばいですね。
ことじゃないですか。だからもう、はい、モンスターがやってきたら一発でやられちゃうわけですよ。
はい。
レベル1だし。
はいはい。
だから武器が欲しかったわけです、とにかく。
はい。
で、それがなんか、フライパンとかから始まって。
はいはい。
ね、だんだん破壊鉄器とかになっていくわけじゃないですか。
はいはい。
それを、まあ、ノウハウコレクターだったわけですよ、要するに。
はい。
でもそれはもう絶対必然なんですよね。だって、情報必要ですから。うん、だから僕はテンプレートを否定してますけど、こうやって。
はい。
ただ、テンプレートを学ぶことを否定してるわけじゃないんですよ。
はい、はい。
同じことをすることを否定してるだけだって。
はい。
だから、勘違いしないでほしいんですね。情報を学んでください。うん。で、よく言うじゃないですか、メンターがどうとか、一個の情報を突き詰めてやらなきゃ意味がないとか。
はいはい、ああ、言いますね、う
ん。いや、そんなの嘘ですから。
そうなんですか。
うん、いやだって何ですかそれは、その勝手に世界狭めてるだけじゃないですか。
うん、まあそうですね、その人の話しか信じないみたいな。
そうそうそう、だって柔術やってるわけじゃないですか。他の先生から話聞いたらもっといろいろ分かるかもしれないじゃないですか。
は
い、
ああそうですね、はい、
なんかその今の師範代の人だけをメンターにしてその人の言うことだけ聞いてみたいなことしたいです、
はい、うん、いや僕はあんまりそういうのは嫌ですね。
それは売り手の都合だし買い手の都合なんです。売り手としては俺の話だけ聞けって言っとけば売れるじゃないですか、商品。
そうですね。
で、買い手としてはそいつの話だけ聞いとけばいいから楽なんですよ。
うん、そう
ですね。だからどっちも逃げてるんですよね。
うん、
どっちの都合もいいようになってる。だからそれドラえもんなんですよ。
ああ、そう
です、ね。お互いがいいように、うん、なんか、お互いがバカになってる。
本当に楽しようとしてる思考ですね。
そうですよね。うん、ただ、メンターとか何がいいかって言ったら、要は尊敬する人の話っていうのは入ってくるってことです。
うん、
すんなりと、はい、だってバカにしてる人の話は入ってこないじゃないですか。
そうですね、同じこと言っても全然入ってこないですね。
そうそうそうそう。ただ バカにする心っていうのはそもそももはやもう硬直化ですから、
はい、
自分で勝手に世界を閉ざしちゃってるだけじゃないですか。
そうですね。
だ僕は全然誰の話でも聞くわけですよ。
はい、
バカだなって思う人の話だって聞けばいいじゃないですか。
はい、
なるほどなって思うことがありますよね。でも